イエスは今地上における最後の1週間を過ごしておられます。でその1週間の間にさまざまな出来事があったわけです。エルサレム神殿から商売人を追い出す、そういう事件があり、そしてユダヤ教の指導者たちと、何度か論争をいたしました。で前の箇所の、皇帝への税金の問題もそうであったわけです。でそれに続く今日の箇所は、サドカイ派の人々と復活について、論争した、そういう記事です。でサドカイ派っていうのは、ルカ福音書では、ここにしか出てこない、そういう人々であるわけです。で当時のユダヤ教には、言うならば3つの派閥というか3つの派があったわけです。で今日のところに登場してくるこのサドカイ派というのは、聖書にはあまり出てこないわけですけれども、いわゆる大祭司の家系を中心とする、貴族階級であったと。で、言うならば権力者の側に生きていた、そういう人々であったということであります。ですなわちこのユダヤを支配していたローマですね、ローマの政策というものに妥協をしながら自分たちの地位とか生活、そういうものの安定を守ったというか、でそのことのゆえにユダヤの人々からは、一般の民衆からは、あまり好意を寄せられていなかったというか、支持されていない、そういう人たちがこのサドカイ派であったということになります。でもう一つは、聖書に一番多く出てくる、福音書に出てくるこのパリサイ派の人たちですね。彼らは律法主義とでも言いますか、神の掟である律法というものに非常にこう忠実に生きた人たちでありました。で福音書の中で、そのことのゆえにですね、しばしばイエスと対立をし、イエスからあの偽善者たちに気をつけよっていうふうに偽善者呼ばわりされる、そういうこともあったわけです。でしかしもともとはこのパリサイ派っていうのは非常に真面目なというか敬虔な人々であったわけです。そういうグループ群れでありました。で紀元前の2世紀にシリアの王によって偶像礼拝が強要された時に、それに抵抗して戦ったグループにこのハシリームというのがあったわけです。たまたまこの間、つい最近ですけど、息子がですね、同志社の授業でこのハシリームっていう、お父さん何だか分かるっていうふうに言われて、一生懸命こうちょうど嘘を教えてもいけませんので、ハシリームですね、これは敬虔なものというふうな、そういう意味でありまして、彼らはですね、そのシリア、要するに外国のこの支配の中で異国の宗教を強要されたときにそれを拒否したわけですね。自分たちはヤハウェの神を信じている、異国のその神ではないものを神とし、偶像礼拝によって誠の神を汚すよりは、その自分たちの神が与えたものとは律法に忠実に従って、そのことのゆえに死んでもその方がましだと考えたわけです。喜んで殉教の死を遂げていったのがこのハシリームと呼ばれる人たち、敬虔な者たちであったということです。でファリサイ派の人々はこの ハシリームの流れ、敬虔なものの流れを汲む人々だったと言ってもいいわけです。で、先ほども言いましたように福音書ではですよ、イエスに極めてこう対立的であり、あまり良い印象を持てない人々であるわけですけれども、当時のユダヤ教では神の掟を厳格に守る真面目で純粋で最も信仰的な人々だと、そういうふうに受け止められていたと言ってもいいわけです。そして最後3つ目がエッセネ派と呼ばれる人たちですね。で、このグループには聖書にはその名はあまり出てこないわけです。で、その実態があまり知られていない、知られてこなかったわけですけれども、戦後1948年に死海の西の荒野の洞窟から発見されたいわゆる死海文書というものから、その実態というものが少しずつこう分かってきた。このエッセネ派はおそらくこのエルサレムのようなですよ、都会の慌ただしい生活からこの離れて荒野で何もないこのネオンも楽しいことも何にもない、こうそういうところで、ひっそりとというか共同体を形成して生活をしていた、まあ、そういう人たち、ですね。で、私もあの学生時代にイスラエルを旅行したことありますけれども、まあ、クムランの遺跡、をこう見てきました。昔のエッセネ派が、まあ、生活をしていたであろうという、まあ、そういう跡が残っているわけです。で、彼らはこのユダヤの社会からこの、まあ、完全に離れてというか、あるいは有利してというか、極めて禁欲的な生活をしたわけです。で、主イエスもまた最初はこのグループに属していたというか関係していたのではないかという、まあ、そういう説もあります。で、このエッセネ派は今日ここに出てくるサドカイ派とは、まあ、言うならば極めて対照的な人たちだったと言っていいだろうと思います。禁欲的な生活をするエッセネ派と、その時の体制っていうものに上手に乗っかりながら自分たちのこの豊かさとかですよ、地位とか安定を図ろうとするサドカイ派、まあ、そういう極めて対照的なグループ、そういう、こう3つの派というものが当時のユダヤ教を、まあ、支配していたというか形成していたと言えるわけです。サドカイ派の人々は華やかな都会で権力者の言いなりになって、あるいは権力者と結託して優雅な生活をしていた。そして信仰的にも復活を否定していた人々でありですよ。彼らはいわゆる旧約のあのモーセ五章のみを重んじていた人たちであったと言われます。で、モーセ五章には、創世記から始まる新明記までですね、そのモーセ五章には復活思想っていうのはないわけです。で、そのことから彼らは、まあ、復活を否定していたと言われております。で、しかしファリサイ派の人たちは、ファリサイ派の人たちは復活を信じていたわけですね。ですから、ここでのこの問答と書かれてますけど、いわゆる論争は、イエスに対してというよりは、ファリサイ派に対してこのサドカイ派の人たちがこう投げかけたような、まあ、そういうふうな気もするわけです。サドカイ派の人たちは、イエスが復活についてどう考えているか、どう捉えているか、そのことを知りたかったと思うんですね。 イエスに対する質問っていうのは、この前の皇帝への税金のこともそのところでもそうでしたけれども、まあ、いずれもこの非常にこう難問というか難しい問いであるわけですね。一概に安易に答えることのできない、そういう問題でありました。で、28節を見ますと、先生、モーセは私たちのために書いていますと、ここで、このサドカイ派の人たちが先ほど言いましたようにモーセ五章を重んじていたことが、こういう言葉からもわかるわけです。モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が妻をめとり子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが子がないまま死にました。次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが、7人とも同じように子供を残さないで死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。こういうふうにあるわけですね。で、これは申命記に記されている規定でレビラート婚というふうに呼ばれるわけですけれども、古代イスラエルでは家制度っていうものを非常にこう重んじていたわけです。まあそれは日本もそうかもしれない、どこでもそうかもしれませんが、後継ぎが必要だったわけですね。ある家族にその後継ぎの子をこの残さずにですよ、その長男が死んでしまった場合、次男がその長男の嫁と結婚しなければならないという規定です。で、そこでこのサドカイ派の人たちが問題にしたのは、そういう形でこの弟たちがその一番上の兄のお嫁さんと結婚していくんだけれども、こう次々とその兄弟が死んでしまった、子を残さずに死んだ結果、このその女性は、7人の男たちと結婚することになってしまった。で、そのような場合、死んだ後天国においてその女性は一体誰の妻となるのですかという、そういういやらしい質問をしているわけですね。つまりサドカイ派が言いたいことは、復活があるということになれば、復活があると信じるとすれば、そういうややこしいことになってしまうではないかということを、彼らは言いたいわけであります。で、それに対するイエスの答えが34節以下に記されます。イエスは言われた。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は目取ることも嫁ぐこともない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。そういうふうに、あります。イエスは言われた。で、イエスがここで言われたこと、それは復活はあるが、復活後のことは、復活の後のことは、死んだ後と言ってもいいかもしれない、この世の在り方とは全く違うのだということです。復活というのは事実だと。実際にイエスは復活されたわけであります。で、私たちはイースターにそのことを毎年、記念、するわけです。で、そして私たちもイエス・キリストと同じように 復活させられることが聖書に約束されているわけですね。私たちはそのことを信じるものであります。先週私たちの教会の愛する姉妹を天に送ったわけですけれども、私たちはその復活の希望っていうかですね、それゆえにこう慰めを語ることができるし、いつかまた復活の希望に支えられてですよ、再びまた神様の御前に共に立つことが許される、あるいは会い合うことが許されるという、そういう信仰に生きるのがこう私たちであると思うんです。でけれども実際に復活後のことはまあ分からない、私たちはそのことを信じるんだけれども分からない、どのようになるかそのことは定かではありません。でしかし少なくともですよ、ここでイエスが言われているようにこの世の在り方とは違うのだということですね。復活後どうなるのか、このことは初代教会においても大きな関心事であった。でそのことが新約聖書に収められているこのパウロの手紙からもまあ伺えるわけです。コリントの教会においてまあ復活のことが問題になっていた。ちょっと聖書を引用したいと思いますが、コリントの信徒への手紙の1の15章ですね、復活について語られている非常に有名なこのパウロの言葉でありますが、320ページあたり、ここを数箇所ちょっと引用したいと思います。第1コリント、コリントの信徒への手紙の1の15章の12節320ページでありますが、キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですかという、まあ、この言葉からコリントの教会の中にもですよ、サドカイ派と同じように復活を否定する人たちがいたということがわかるわけです。でしかしパウロは復活を固く信じです、これらの人々をここでこう非難しています。その後の35節を見ますと、この第一コリントの15章の35節復活の体という込み出しがついているところですが、しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で、来るのかと聞く者がいるかもしれません。そうあるわけですね。ここには復活後はどのようになるのかといってあれこれ詮索する人たちがいたことが伺えます。この言葉の背後にそういう人たちの存在があったわけですね。そして42節以下でパウロはこう答えるわけです。死者の復活もこれと同じです。まかれる時は朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれる時には弱いものでも力強いものに復活するのです。こうパウロは述べているわけです。すなわち、私たちのやがて朽ちてしまう体が、人間ってのはそういう弱さを持った存在ですね、肉体を持っているんだけど、いつかそれは朽ちていく、そういう存在、そういう朽ちてしまう体が朽ちないものに変えられると、蘇らされるっていうわけであります。すなわち この世の在り方とは違うんだと。ですから死後の世界のことをあれこれと詮索するのはやめなさいと。そのことは私たち人間には許されていないのだ。これはいわば神のみぞ知る領域であって、人間の価値観とか人間の考えや理解でもってこの測ることはできない、そこに立ち入ることができない、そういう事柄なのだということだと思います。でパウロはこれを奥義というふうに言っているわけですね。で宗教によっては死後のことをまあいろいろとこのリアルに説明するものもあるわけです。怪しげな新興宗教においては、まあ、特にそういう傾向があると言ってもいいわけです、まあ、統一教会などではですよ、あなたの先祖が罪を犯して今霊界で苦しんでいると、だから あなたが頑張らなければならないんだと、あなたが頑張って一生懸命、こういうものをあれこれこう買ったり働くことによって、その霊界で苦しんでいるあなたの先祖は癒されるというか、まあ、そういうあの脅しというかですね、そういう恐怖をこう与えながら煽りながら まあ、お金を出させるというふうな、まあ、そういうふうにこう持っていくわけです。そうしなければ救われないというふうに持っていくわけです。でしかしお金でもってですよ、あの世のことを操作できるはずなどないのであります。あるいは他の宗教によってはですよ、もうすぐ世界の終わりが来ると煽るものもある。で確かに聖書においても終末ということですね、この世の終わりということが記されています。でしかしそれがいつ来るとか、どのようにして来るとか、私たち人間にはわからないわけです。いつ来てもいいようにそれに備えておく必要はあるわけですけれども、それは神のみぞ知ることであるわけです。で、それをあたかも知ることができるように思ったりして、何年何月何日にそういうことが起こりますよとか、このようにすれば天国に入れますよというふうなことを言い広めることは、本来それは人間に許されていないのであります。で人間にはそうしたことはわからないけれども、ただ私たちはキリストと同じ復活に預かることが許されているという、このことを信じるだけなんです。そこに私たちの希望があると思うんですね。この癒やしい肉体というか体、人間に過ぎないんだけれども、その私たちがキリストと同じように復活に預かることが許されている、このことを信じるだけでしかないわけです。後のことは全て神様にお任せする以外にないのであります。私たちにとって大事なことは、死後の世界のことをあれこれ詮索するのではなく、今の時を大事に生きるということであるわけです。今いかなる状況にあっても神様の愛がこの私に注がれている、神様のその愛は決して私たちを引き離すことがないというですね、その確信と希望を与えられて今の時を精一杯に生きること以外にないのであります。神様は生きている私たちに 働きかけるお方であります。今日の箇所からそのことを示されるわけですね。今日の38節で、38節で、神は死んだものの神ではなく生きているものの神なのだと。すべての人は神によって生きているからである。イエスはこう言われました。聖書の神様は生きて働きたもうお方であります。ですから生きている今を神との関係でどのように生きるか、でそのことが問われているのであります。神様は現在の私たちのさまざまな苦しみ、弱さ、そういうものを知り尽くしてくださっている。そして私たちの祈りを聞き、救いの手を差し伸べてくださる、そういうお方であります。私たちの信じる神様っていうのはそういうお方であるわけです。しかしまた時には試練も与えられることがあると思います。しかしそれはまた私たちを愛するがゆえであるわけですね。愛するものを神様は鍛える、そういうお方でもある。また喜びをも与えてくださる方であります。そのように神様は私たちに命を与え、命を支え、育み、また時至ればその命を取り去られるお方で、そのように生きて私たち一人一人に働きかけたも神であります。で、私たち一人一人と生きた人格的な関係を持ってくださる。で、まさに今日のところでイエスがこう言われているように、すべての人は神によって生きる、この38節の言葉ですね。すべての人は神によって生きる、いや生かされている一人一人であります。この私を生かし、私を導いてくださる神に、私たちはいろんなことがある中で、しかしこの神に常により頼む一人一人でありたい、そのような信仰の歩みを共に続けていくものでありたいと思います。